注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
あ、どうも、南です。
さあ、ね、この、年が明けてね、
はい、
今日は1月13日なんですけど、
はい、
南君は年末年始はどんな風に過ごしてたんですか？
基本的に30日まで仕事があって、31から3日までは普通に休んで、2日の日に、鏡の古城を見に行ったぐらいですかね。
お、鏡の古城素晴らしかったね。
そうですね。なんか、なんというか、結構、気づくと あそこがヒントだったんだっていうところも結構あって。
うんうん。
でもちょっとちぐはぐな部分もあるんですけど、それをなんか、考えるさせないほど面白い展開で。
ねえ。でもまあ、あの人たちが、コミュ障だってことが前提で、もっと、お前らもっとちゃんと会話しろよとか思って。
あ、そうなんですよ。で、最初のすごい違和感があったシーンがあって。
うん。
この年の子にしてなんでみんなスマホとか、一人ゲーム機持ってるんだけど、なんでこの子ゲーム機が古いんだろうとか。
うん、うん。
そこがすごいなんか、違和感あったんですけど、その違和感はヒントだったんだなっていうのがよくわかって。
PSP みたいなのだったもんね。
そうですね。まあ、そう考えるとでも、その PSP をやらせてた少年がなんか友達に買ってたじゃないですか。
うん。
その子はそこに違和感を持たなかったのかな。
ね、まあ、色々とテクノロジー進みすぎだよね。
いろいろと考えることもあったんですけれど。
だって当時は、だとしたら、まあこんなネタバレにあるからあんま言っちゃダメなのかな。
まあでも、ヒントはいろんなところにあるよっていう映画で、とてもなんかいいものを、ミステリー的に、ミステリーっていうか、なんかそういった引っ掛けの部分も気持ちよくなんかなりましたし。
うん、俺はね、あそこで分かったよ。ああ、そうかって、ルーズソックスで分かった。
ああ、俺はジャンパーですかね。
お、
最初のそのスマホの違和感と、ジャンパー、秋って子が着てたジャンパーを見たときに、うんうん、これはもしかしてっていうのはちょっと思いました。
そう、なんでね、アキちゃんが、実はあの人だったって分かったとき、うわーってもうなんか、すっごいゾクゾクって来たんだよね。
でも真ん中らへんにすごい匂わせるシーンがあるじゃないですか。
うん。
あれ、その時にあのジャンパーがちょっと、ああ、なるほどっていう。
うん、
その世代にと、ちょっとその服を着てた頃の時代、これ言っちゃダメだな。なんか、
うん。
まあ、そのファッションには結構見覚えがあるっていうか。
ねえ。まあ、そうなんですよ。
なんかでも小説版だと嬉野っていう太った少年がもっと嫌な感じだったりする。
うん、あ、そう。なんか小説前から読みたいなって思ってたんだけど、本当原作が、映画が素晴らしいから余計に読みたくなる感じだったよね。
いや、冬月なんとかさんでしたっけ？
三月さんだっけな。
冬村三月さんでしたっけ？
あ、そう
なんだっけっていう。
あ、ちょっとなんかノイズが出てきた。
去年で言うと派遣アニメがすごい良かったんですよね。
ああ。派遣アニメ見てないや。
結構好き嫌いは偏るかもしれないんですけど、俺は結構いいなと思って話的にも。
うん。
かかるところはないわけじゃないですけれど。なんで、結構そこも期待して見に行って、大正解、今年一本目として大正解な映画だったなと思いました。
そうだね。今年一本目見るにふさわしい映画だね。辻村美月さん。
辻村。ドラえもんの何作か前の、
うん、
月旅行、月に行く話とかも確か同じでしたね。
そっか。今年の一発目はね、フラッグで父を思う日ってショーペン監督主演のやつ見た。
ああ、ショーペン監督だと俺、クロッシングガードっていう映画が好きでしたね。
ああ、面白いね。 インディアンランナーっていうのもすごい傑作で。
持ってます、DVD。い
いです。だから、すごい、あ、これはいいに違いないと思ったら、まあまあだった。
いや、そんな中、今年のなんか、正月興行ってなんだろう、こんなのしかないんだっていう気、もっと派手な正月らしいものがないんだっていう感じ
だった。まあ、でもね、正月見るには、そんなふさわしい映画はやってると思うけどね、あの、スラムダンクもやってるし、もうとっくに見ちゃったっていうのがあれなんだけど。
まあなんか昔はよくあれじゃないですか、正月第1弾とか第2弾とかあったじゃないですか。
そうだね、煽ってたよね。
なんかそういったなんか類のものはないなと思って。
東方の新春映画とか松竹新春映画とかつってね。
ようやくなんか今回の作品が大作な感じがして、うん、正月映画っぽいなと思って見てましたね。
まあ、俺は一発目はね、割としょぼい気持ちになる映画だったんだけど、その次に見たのがホイットニー・ヒューストンで、こっちはね、とっても良かったですよ。景気のいい音楽がガンガン流れて。
そうですね。ホイットニー・ヒューストンの旦那がクズなんでしたっけ？
ボビー・ブラウンがね。
なんか、あの、ホイットニー・ヒューストンが死んだ時に、うん、特ダネで小倉さんがずっとあの、旦那がクズでって話を永遠と朝5分ぐらいしてたんで。
いや、ホイットニーのね、関係者は旦那はそんな、まあ、他もね、父親がとにかくひどいクズで、父親がものすごいクズで、それに比べると旦那さんがね、そこまでクズじゃないって感じになるんだよ。
あ、そうですか。
ドキュメンタリーも2、3年前に確かやってて、そっちもね、すごい面白くて、そっちはね、もう全員がホイットニーにたかり尽くして、もうしゃぶり尽くしてたみたいな感じで描かれてて、あら、ちょっと、もしもし、聞こえますか？
あ、聞こえます、聞こえます。
あ、やっと良くなった。なんかちょっと、さっき、プラグの接触が悪くて、やってたら、良くなったんだけど、また悪くなってきた。
そう。あと
でね、そう、ドキュメンタリーだと友達が結構たかってたみたいに描かれてたような気がするんだけど、まあ、ちょっとだいぶ前だから忘れちゃって、でもこの映画だとね、友達だけは全然悪くないみたいに描かれてて、だから多分友達がほぼ原作なんじゃないかなって思ったんだよね。
ああ、そういったところから聞いて作った作品、ほい。やつなんですね、今回のやつって。
そう。いや、もうね、素晴らしかったので、これこそね、映画館で見るべき映画だよね。
でも、もうすぐ終わりですよね。確か来週ぐらいに終わったんじゃないかな。
もう終わってんじゃないかな。
新潟はほんとすぐ終わりますからね。
だいたい2週、1週目で見とかないと、2週目は変な時間になって、3週目はもう夜とかしかなくて終わるって感じだよね。
そうですね、なんか。いやー困ったもんだ。
ええ。まあ、そんな、こんなで。
ちなみに、ホイットニー・ヒューストンの、はい、あの、ボディーガードのブルーレイあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、やっぱり、あれですね。アンプしっかりして聞くとすっげえいいですね。
ああ。あのね、ホイットニーはね、時代に恵まれなくてね、80年代後半から90年代ってもう、シンセサイザーとかキーボードのすっごいペタペタした、今聞くに耐えないアレンジが大流行りで、だから音源がね、本当に良くないんだ。だけどこの映画はね、そういう、その辺結構ね、調整してるのか、リテイクしてんのか、わかんないけど、そういう、当時の感じの、今聞くに耐えない感じのが、本当にね、綺麗に消えてるん。生楽器みたいな音になってて、まあライブはそうだったのかもしれないんだけど、だからね、ホイットニーか聞く気が起こんねえなーっていう人こそね、ぜひ見たらいいと思うわ。曲の良さと歌の良さがね、すごく出てる。
いや、それこそ結構ボディーガードってバカにされてたじゃないですか。うん、よくコントにされてたりとか。
うんうん。
でも改めてそんなブルーレイでいい音で聞くと、なんですごいんだと思っちゃって。
うん、本当バカにされてる。ボディーガード見たことないんだよね。
あ、そうですか。普通に面白いですよ。
うん。BS でやってるの、録画してハードディスクに入ってて、 そう、いつでも見れるんだけど。
いや、あれは結構、最初見たときに、ブルーレイで見たときは感動しました
ね。当時もね、つまんなそうだなって思って見なかったのが、今に至るまでまだ見てない。
うちらにちょっとミュージカルの体制ができたっていうのもあるんじゃないですかね。
そうだね。いや、当時はね、ホイットニーとか全然興味なかったし、ケビン・コスナーもちょっとケって思ってたんだよね。
ああ。酷評されてたあの、ポストマンとか、ウォーターワールドって今見ると結構楽しかったりするんで。
うん、うん。
本当舐めててごめんよって思っちゃって、
ここ最近。うん。まあ、ケビン・コスナー、ダンス・ウィズ・ウルブスとか結構面白かった。
ああ。ワイルドレンジっていうあの、全然あの、日本で公開されて、公開はちょっとしたのかな。ケビン・コスナーが監督したあの、西部劇もすごいいいですよ。
ああ。まあ、それでね、ドキュメンタリーだとそのボディーガードが、結構ホイットニーの人生の中でも相当ピークだったと思うんだけど、
ええー。
この映画だとね、そこら辺すっごいさらっと描かれてて、あれあったのみたいな感じになってる。
あ、他の映画会社の権利もそこはあったりするから、
多分。そうかもね。まあ、ただ、あの、友達が原作だから、その映画について、ちょっと、あんま、よく思ってなかったのかもしれない。
なんか、ラジーショーかなんか、変に選ばれた気がするんですよね、あの時。
あ、そうか。
そういうので、あんまり書かないようにしたんじゃないですかね、やっぱ。
なるほど。さあ、そんな、ホイットニーも良かったのですが、今日は非常宣言。
はい、韓国映画。
ええ。
いやー、すごかったですね、なんか。
いやー、これこそね、お正月見るように、去年から、一昨年かなんか、ほら、あの、パルクールみたいなにする、あの、韓国映画のガスが出てさ、
エグジットですね。
うん、あ、エグジット。あれもね、お正月見てすごい楽しかったんだけど、今回の非常宣言は飛行機にテロが行われてパニックになるっていう映画で。
しかもテロもさ、もう完全に起こってしまった後から始まるっていうのがすごいじゃないですか。なんかテロが起きるのか起きないのかみたいなドキドキ感っていうのよりは、うん、起きてしまった後この後どうしようっていう、なかなかに珍しいサスペンスというか。
うん、なかなかね、この犯人がね、腹の座った音。さあ、そんな、非常宣言なのですが。
はい。
まあ、主演はソン・ガンホなのかな？
ソン・ガンホとあと、あの人、名前すぐ出てこないな。イ・ビョンホンですね。
イ・ビョンホンは、元パイロット。
元パイロットで父親ですね。
うん。
なんか、イ・ビョンホンらしくないっていうか、なんか、気弱な感じが出るっていうか。
そうだね。
でも、父親としてはまたしっかりはするんですけれど。
うん。
いつもだったらあの筋肉でぶっ飛ばすそうなテロリストなんですけれど。
そうだね。
あくまで弱い感じでっていう。
ソン・ガンホは刑事で、まあ、地上と飛行機の中の二元中継みたいな感じで物語が進むんだよね。
そうですね。で、もうすでに、ウイルスはばらまかれてしまった飛行機をどうするかっていうサスペンスなんですけれど、
う
ん。
そう。
いや、なんか、最初の方もすごくて、その、犯人の家に乗り込むっていう、乗り込むっていうか、捜査しに行くときの、うん、あの、影の演出とかすごいなと思って、
こう、
う
んうん、
何かに近づいていくと、すごい光ってて、影がだんだん大きくなったりとか、そういう演出が今回目立つっていうか。
ほう、なるほど。
めちゃめちゃその光とか、そういうのにこだわってるなと思って見てました、ね。
まあ、光といえば、中盤に訪れる、あの、機長がさ、感染で死んでさ、飛行機がさ、もう、真っ逆さまに墜落していくときのさ、あのもう、誰も喋んない悲鳴しか聞こえなくてさ、それがもうぐるんぐるん光がさ、回転してさ、あんな場面見たことないよね。
下手したらこれ夢なんじゃないかと思うぐらい。なんかよくあるじゃないですか。実はそこは夢でみたいな感じで。うん、でも、決してそうはさせない、なんか、 エンターテインメントに富んだ演出っていう。そう、
なんか無重力みたいになってね、いや、シートベルト大事だわ、みたいな。
もう、CA の人なんかガンガン上に叩かれてた
って。パンツ見えそうになっててね。
で、それでもう死んじゃうんじゃないかと思うぐらいな。いやー、あれはすごかったな。
あの場面、最高だったな。
やっぱり、飛行機のああいうシーンで回転するセットをちゃんと作ってるからこそできることですよね。
うん、どうやって撮ってんのか全然想像もつかなかった。本当に落としてんのかな、みたいな。
いや、でもそれぐらいハードですもんね、あのシーン。
とんでもねえシーンだったね。
で、やっぱり、こう、ところどころのそのポリティカルな部分入れるのがいいなって、国ごとのサスペンスというか、アメリカに行こうとした時にアメリカから拒否が来てて、で、こう仕方なく戻って、一番近いところで日本に降りようとするとみたいな。
あそこはね、ただ日本があんな強硬な外交ができるわけがないって思ったよ。
いや、本当に思いましたよ。なんか、
あそこまでね、毅然とした態度取れたらね、大したもんだわ。
もう降りてからどうしましょうみたいな感じになりそうな気がする。
そうそうそう。とりあえず、わかりました、つってね。
総理が、
飛行機から出ないでください、つって。給油だけするので行ってくださいって言うと思うわ。
なんか、総理が渋って帰りに降りてしまいましたみたいなこと、絶対そういう風になるよなと思いながら。
ねえ、かっこいいよね。むしろに、あの日本。
でも、絶対ネトウヨとかはここでなんか言うんだろうなと思いながら、うん、思ってたんですけど、韓国に行っても韓国で今日降りるなって言われてるのとか、なかなかそれは新鮮だなと思って。
うん。で、その、まあ、もう、ちょっと結末の方の話になっちゃって申し訳ないんだけど、その後さ、乗客たちがさ、みんなで、やっぱり私たちは降りるのやめますって決断を下すじゃん。
ええ。
あのマスク警察みたいなやつも素直になっちゃってさ、
でも、
なるかなーって思って。
あのマスク警察もマスク警察で誰に向かって、電話してるのかがよく分かってないというか、
うん、
他の人だったら家族とか愛する人とかに言ってるんですけれど、お前は誰に向かって言ってるんだろう、実際になんかカメラで撮ってるだけなんじゃねえかって思うような、寂しい男なんじゃないかと思わせるシーンだなと思って。
電話してるふりだけかわいそう。
相手側は全く映ってないじゃないですか。なんかカメラ越しでこう喋ってるのが結構、他の人は、うん、るのにあいつだけ画面だけなんですよね。
まあ、たださ、本当そうだったんだ。それでもさ、致死率 40% って言ってたじゃん。40% だったら全員で降りない決断はないよね。
ないですし。
だって10人いたら6人は生きるわけじゃん。
だって、結局、抗生物質みたいな、一応、対ウイルス薬みたいなのは、あったわけじゃないですか。
むちゃくちゃ後遺症が残ってたけどね。
いや、でも、あれは、量を、最初に打ったウイルスの量を間違えたっていう話してたじゃないですか。
無理やり打ったって。絶対後悔するわ。
俺は、ソガホに、水拳2の香港公開版のジャッキーチェーンを重ねたっていうか。
うん。
アルコール、工業用アルコール飲みすぎちゃって、もう、頭おかしくなっちゃって終わるっていう、水拳2のエンディングが、なんか妙に似てるなって感じで、なんか思えてて。
水拳2見たはずなのに何も思い出せない。
あ、日本で見れないバージョンです。
あ、そうなのか。
香港、あまりにもそんな、身体障害者になっちゃいましたっていうギャグのネタなんで、日本で公開できるかよっていう。
そう。
それをなんか見せ、ちゃんとした形で見せられたような感じがして。
ねえ。
いやー、すごいなって、本当に。いやー。
まあね、日本でもね、すごいテロが起こって、あんまりお行儀の良くないことは言えないんだけど、本当にテロは許されない行為だけれど、もうそれに対して、この犯人さ、あそこまで腹が据わってんだったらさ、なんで無差別テロするかなって思った。
なんか製薬会社でやればよかったのにっていう。それの方が、 わかりやすいじゃないですか。
まあ、薬もかけて。厚生労働省とかね。直接関係機関にさ、働きかければいいのに。
全然もう 無差別にやったっていうところがやっぱりテロの、うん、あの、ダメさ加減を出してるっていうか。
ああ、ね、まあ、
いや
本当にね、テロは許しちゃいけない。
でもあれですよ、なんか見てるか、見ててずーっと思ったのは、なぜこういう作品を日本映画で撮れないんだろうっていうのとか、なんか悲しくなってきちゃって。
まあもしね、あの日本でリメイクするとしたらさぞしょぼくなるでしょうね。
しょぼくなりますね。しょぼくなる
って多分。とかがあのテロリスト役で絶対ぬるいやつになって、彼はかわいそうだったみたいな話になって。
であれでしょう、多分あの、ソガホの役を佐藤二朗か誰かがやるんですよね。絶対見たくないなと思って。
そうか。
そういうふうに思うと。なんか適当に橋本環奈が出てみたいな感じ
で。橋本環奈がスチュワーデスでぐるぐる回ってたらちょっと見たいけどね。
なんかそう思ってる、見てる時にずっとそんなこと思っちゃって。
いや、マスク警察は誰だろうね。
ああ、誰でしょう。なんか。
うん。
なんかそれでも、やっぱ顔のいい、あれじゃないですかね。横浜流星とかそういう人がやるんじゃないですからね。
あいつでもさ、最終的に死んだりひどい目に遭わなかったね。一番悪いやつなのに、一番、まあ悪くはないんだけど嫌なやつだったのにね。まあ結構悪いか。
ああ、なんか嫌な、ああ、あれじゃないですか。最後に助かった人たちでパーティーやったじゃないですか。呼ばれてなかったですよね。
うん、そのぐらいなもんだ。あいつがさ、俺がなってるっつって血吐いて死ぬところをさ、すごい楽しみにしてたのにさ、特になかった。
まあ、パーティー呼ばれなかったっていうぐらいで、まあ、そうですよね。なんか、それこそ、あの、新幹線とかだったらゾンビになるタイプです。キリするはずなのに。
ねえ。
でもなんか、女子高生、韓国政府にも見せられたみたいなことを言ったときに、女子高生がボソッと、あなたもそうしたじゃんみたいなことを言うのはやっぱり、ちょっと痛快かなと思って。
まあね、もっとでも足りないな。なんかちょっとね、悲惨な思いをしてほしいよね。
やっぱり俺はあの、スマホに向かってカメラで自分を撮ってたっていうところだけなんじゃないかなっていう。他に誰も友達がいなくて、ああいう風になってたんじゃないかなっていうのを。
話し相手がいなかった。
いや、誰も伝える相手。そういう、
まあ。なんかさ、非常宣言って最初にさ、物々しくさ、何よりも優先されるのだみたいにさ、テロップが出たじゃん。何にも優先されてなかったよね。
いや、実際あんなもんじゃないですか。
それにさ、日本に来てまでさ、非常宣言しない、アメリカでしろよって思ったんだよね。
そうですよね。あの距離でもう。
そう。
いや、わざわざ返すっていう方法よりはそうですよね。う
ん、なんか、あと、燃料が、やたらと足りなくなる、足りなくなるって言った割に、結構持ってたよね。
あ、そのサスペンスは確かになかったですね、なんか。
うん、だから給油メーターをもうちょっと見せてほしかったよね。
でも俺思うんですけど、韓国に例えば降りなかったとするじゃないですか。
うん。
どこに降りたらじゃあよかったんだっていう、海の中に行っても結局、しまいにはこっちに来るんじゃないかとか、それだったら、抗ウイルス薬にかけてみるっていうのが俺は普通だと思うんですけどね。
まあでも日本で成田に降りるっつって拒否られたじゃん。まあ、成田はね、さすがにこう人が多いから、もしなんか漏れたら感染がすごい広がるでしょ？だから新潟空港とか、宮城空港とか、そう、その辺のなんか、ちっちゃい空港で、便数の少ないところにしたらさ、影響も少なくてさ、いいのにね。
福岡だったら、だって、例えば薬品持ち込むにしても一番近いんで、多分。
まあ、近いね。まあ、ただ、福岡空港もでかいから、国際空港じゃない？だから、そういうところはあんま良くないんじゃないかな。広島空港とか、ちっちゃいところ。
ああ。 まあ、あと、でも自衛隊が結構。
そうだね。自衛隊のどっか基地にすればいいんだわ。
まあ、そういうあれですよね。あと、なんとか海とかで着水とかできないんですかね。なんか一時的にとか。
水は、ハドソン川の奇跡みたいな。
まあ、あれも結局沈みましたからね。
よっぽど腕のいい人じゃないと難しいんじゃないかな。あんな、ちょっと飛行機が怖くて、お酒を飲んでるような人は。
まあ、何にせよあれですよね。なんかあのまま他の国に行っちゃったら、それこそ韓国が どんどん叩かれるような感じもするんだけどな、と思って。
ねえ。
いや、でも、そういうのを抜かしてもすごいやっぱ面白かったですし。
面白かったね。
熱血感もあったり、いいバランスの作品だなと思って、すごい楽しく、
ね、素晴らしかったね。面白かった。
いやー、これはやっぱ劇場で見た方がいいですね。で、演出がやっぱりいいですし。
特にあの中盤の落下するシーンはもう一回見たいなー。そこすごかったなー。
本当素晴らしかったですね。本当空港もので、本当ここ最近ベストくらいじゃないかなと思うぐらい。
本当そうだね。なんかさ、最初からもう、ある意味スラムダンクだったね。というのも、一試合を丸々描いてさ、最初から最後までです。もう本当、まあ例えが汚くて申し訳ないんだけど、一本ぐそみたいなさ、見事な一本ぐそ映画だよね。
いや、本当。ちゃんと降りることを目指してやってるっていうか、
うん、
そこだけの、だけっていうか、それのためにどれだけ人が動くかっていう面白さ。
うん、
いや
地獄のデスロードもこんな感じだけどね。
そうですね。いや、去年だとモディガッシュとか、もうやっぱすごかったですし、
うん、そうだね。
やっぱ韓国映画すげえなっていう。
ねえ。
バイオレンスだけでもないですし、本当に楽しませようっていう、気合の入り方が全然違うわと思って。
まあ、日本が対抗できるのはスラムダンクだな。
ですね。ただ、その何人かも海外勢ですよね、作ってる全員。
まあ、そうだね。
まあ、本当、ちゃんと作ってほしいな、日本も。
はい。
はい。
そういうわけで本日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
ファミレス映画館を今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さようなら。
失礼します。
注文した料理と
あの映画この映画味わうのは